バブルガムブラザーズ、略してバブルビー、
バブルビー
ミディのこれ食えますか。これ食えますか。はい、はい、2週続けてバブルガムブラザーズって誰ですか。
略してバブルビーやん、うん、G がなくなって る。G がないじゃん。
バブルガム、ガムはいいよ、略して
ガムはいいんだ。
ガムはもう噛み終わったんだ。
噛み終わったからな。そうか。ブラザーズな、 B、
ブラザーの B、
ブラザーの B、
はい、じゃないの。バブル B の B はいいじゃん、
一人だからね。
今度から聞かれたらいいじゃん、
ブラザー、
バブル B の B って何って。あ、ブラザーって言います。
ちょっとかっこいいね。
ブラザー感ないよ。
ブラザー感ないよ、全然ないけど。はい、
うん、
まあね、最近ね、
はいはい、
相変わらずゲームとか、
あれ、
まあ、朝倉さんのね、
朝倉大輔さんがやたらいろんなものを
送りつけてくるっていう、あのフェイスブックのゲーム、いまだに続いてますよ。
まだやってるんですか。
いまだに、うん、朝倉さんすごいですよ。
ずーっとやって
る
の。
ずーっとやってる。
仕事されてるの。
いつ入ってもずーっとこういろんなものがこう来続けるんですよ、リクエストが。
怖いよね。ゲームに限らずツイッターとかでさ、一日中つぶやいてる人見るとさ、うん、大丈夫なのかな
ね、え
でも、はい、いいことですよ、夢中になれるっていうのは、うん、ゲーム、うん、でも昔はゲームっていうのは大人はやっぱみんなやらないもんで、
子供のもんですよね。
今はみんな大人やってますけどね、
うんうんうん、
子供の頃ってどんなゲームやってたの。
僕は割と脇道だったんですよ。
脇道
だったんで、
ファミコン世代、
ファミコン世代、
うん、
ファミコン最初に買ったゲームが、
うん、
あのゼビウス。
あー、やっぱそうか、
スパルタン X とかでした、
ね、うん、あの辺は僕らもやってましたね、人
見て。85年だったんですよ、
うん、
でファミコンで、
うん、
でゼビウスを最初に買ったのが最後、
うん、
そのシューティングゲームってやつ、いわゆるその縦にスクロールして、うん、あれにハマって
しまう。あれでみんなシューティングにハマった人多いでしょうね。
多いと思いますね、うん、でその次の年にスターソルジャーっていうのが大ヒットしたわけです、
はいはいはい、
で高橋名人が出てきて、
うん、
全国キャラバンって言い出してから、
うん、
もうどっぷりとそれになって、うん、でこう連射をするわけですよ。
ダダダダダってやる。
そうそうそう、自分の手で高島一が16連射で、
うん、
あの8万点取れるわけ、あのラザロが合体する前に倒せるから、
うん、
で俺もそれやろうと思って、
うん、
ガーってすんごいやって、
うん、
できるようになって、
うん、
12、3連射ぐらいまではそ当時ね、
中島名人だ、
中島名人手がブルルってやって、
うん、
できて結構いい得点出せた、
うん、手が震える
手が震える、ガーって手震えて。
俺の学校ではあの、うん、プラスチックの定規を当てた、
あ、定規を当て
て、うん、ベラベラベラってやるとすごい連射できる
って
や
つ、うん、ただね、定規をやると左手のコントロールに集中できない、
うん、そうなんだよね。
あ、足で指を使って定規を抑えてコントロールを傾けるとかしない
と、球はいっぱい出るんだけど、
うん、
コントロールがうまくできないからすぐ死ぬって
当たって死ぬから、うん、これは手でやらないとダメだっていう、
うん
うん、手でやって、
うん、
そういうことばっかりやって、
うん、
で僕はあの RPG は割と苦手な方で、
ドラクエとかね、
うん、ドラクエもファイナルファンタジーも、うん、まあ、一通りやったんですけど、
うん、
根気がないっていうか途中で忘れちゃうんですよね、なんかやってることを。
やってんだけど途中 2,3 日空くと、もうあれ俺今どこにいんだ、
何の話だっけなみたいな、
うん
うん、で忘れちゃうし、なんか短期集中型が好きだったようで、
うん、
でシューティングゲームばっかりこう、
うん、
買ってもらうみたいな、
まあいいシューティングいっぱいありましたからね、僕の
子供
の
頃は、ね、
サラマンダーとかね、うん、R タイプとかね
ありましたね、
うん、
で、時代は進んで、
うん、
あのファミコン時代が終わろうとして、
うん、
周りはもうスーパーファミコンとかにこうなっていくんですけども、
はい、途中にディスクシステムが挟まるんですけど、
ディスクシステムはね買ってもらえなかったんですよ。
買ってもらえなかった
んです。ちょっと高い、なんでファミコン1万5000も出してそんなディスク買うねわけわからんみたいなこと言われて、
う
ん、
まあ言われてみればそうですね。
でスーパーファミコンも、うん、あの買ってもらったんですけど、
うん、
いまいちねあのハマれなくて、その、うん、好きなゲームがあんまなかったんですよ。
スーファミはそうね、
シューティング
はいいゲームいっぱいあるんですけどね、なんかやっぱ子供の頃みたいな、うん、こんなのがあんだっていう驚きはやっぱ、
うん、
まあ、年齢とともにっていうのもあると思うんですけど、驚き感がなくなったかなっていうのはありますね。
俺の求めていたそのスターソルジャーみたいなのはあんまりなくて、うん、
シューティングが少ない。
逆にスーファミでハマったのは F-Zero、
うん、F-Zero
っていう初期の
レースゲーム、
レースゲーム、任天堂のやつがあって、
はいはいはい、
もう最初に出てその最初に買って、
うん、
最後まで F0 ばっかり遊んで終わったハードでしたね。スーパー
F0 専用機、
F0 専用機であ
れはね、高い買い物だな。
高1の時あったんですよ F0 が。で当時マイコンベーシックマガジンという雑誌があって、そこで F0 タイムアタックってのやって
た、ありましたね、
やってたんですよ。で、
うん、
あの全コースで 何秒コンマ何秒
い
くつ、コンマ2桁まで、
うん、
こう全国のね、
うん、
F0 モサがタイムを出して、
うん、
ビデオで応募するみたいなやつがあって、
うん、
あの最速ラップとか乗ってて、
うん、
いかにこれを叩き出したかみたいなのがバーッと書いてあるんですけど、
うん、
それ自分もそれをやるために、
うん、
徹夜を続けて、うん、あの F0 を極め、
一戦の得にもならないこと、
一戦の得にもならないけども、うん、あの最初のコースミュートシティっていうコースで、うん、全国ベーマが1位だったやつのタイムに、うん、コンマ1秒まで近づけた。
おー、
あれ2分を切ることが一つの山なんですよ、
うんうんうんうん、
で頑張れば大体2分切れるんですけど、うん、1分59秒台から先に行かないんですよ。
お、
僕1分58秒台の75ぐらいだったんです、
う
ん、
ものすごくこう今もうきらびやかな顔してますけども、ドヤ顔してますけど、
そうですよ、高校の時
楽しかったから
それでどんどんどんどん成績が落ちですね、
うん、
もうひどいことになってましたけどね、 F0 のせいで。
当然その頃はもう音楽にもハマってるわけですね。
まあ、音楽やる前ですよ。
音楽やる前か。
音楽は高2ぐらいだから、
うん、まあでもゲームの熱が冷めて音楽に行ってっていう、う
ん、まあそうですね、それをさすがにこれ以上やってもしょうがないっていう、う
ん、あ、それ気がつくんだね。
気がつくんですけどね。でもゲームは続けてて、うん、やっぱりそのシューティングゲームやろうと思ったら、うん、PC エンジンだと。
おお、そうですね、時期的には、
うん、そうなんですよ、うん、なんでか知らないけど、うん、その PC エンジンはそのシューティングゲームが多くて、やっぱ
ちょっとやっぱマニア寄りというか、
マニア寄りだね、
うん、
スターソルジャーを作ったハドソンがね、やっぱり力入れてたから、うん、スターソルジャーの続編が全部 PC エンジンでこう出たわけですよ、
うん、
スーパースターソルジャーとかなんか、うん、それをキャラバンシューティングで出た、毎年やってたから、
うん、
も
う
全部それを揃えて、うん、キャラバンシューティングとか、うん、あと他のメーカーのシューティングばっかり買って、
うん、
でずっとそればっかり遊んでると、うん、どんどんこう周りのこうゲーム感とずれてくるんですよ。
まあそれはそうですね。当時はだって一番売れてるハードってなんだい？
スーファミでしょ。スーファミの後にプレイステーション
です、ね、プレステがすぐ来ますもんね。そうそう、でプレステドーンって行きましたよ、ね、
ドーンって行きまし
たでしょ。当然話合わないです
よね。だからあの PC エンジンとメガドライブで遊んでたやつっていうのは、うん、ちょっとはみ出てるやつですよ、クラスの中で。
まあオタクですよね。
オタク話題が合わないもん、うん、オタクの中でも話題が合わないんですよ、だって、うん、で、まあ、PC エンジンなんて特に話題合わないですからね。
PCFX にだってはね、もうオタク専用機になってますからね。
オタク専用機ですよ、
うん、美少女系ばっかりになっちゃって。
そうで、俺もうプレイステーションが出て、うん、みんなリッジレーサーだとか、うん、鉄拳だとか言ってんのに、うん、まだ PC エンジンやってましたからね、その頃になっても。
すっごいよ。
すっごい。全然話し合わない。
今パッと覚えてきたのが、ええ、90歳ぐらいのおばあさんが、うん、1日毎日20年間ボンバーマンやり続けてるって話を思い出しまして。
あ、それ大山信夫さんがずっと歩かぬであれ、
あの人すごいんだよ。
すごいですよ。
全クリして一面から始めるっていうぐらいの腕らしい。
俺生で見たもん。
あ、マジで。
あの新宿 の、うん、あの西新宿のスポーツランド西新宿というゲーセンがあるんですよ、うん、今クラブセガーになってるとこ、
うん、でありますね。
当時もう10年ぐらい前、僕新宿に職場があった時に、うん、帰りゲーセンよく寄ってたんですけど、うん、そこに信代さんがしょっちゅういたんですよ。
あ、別にイベントで見たとかじゃなくて。
違う、普段から来てるんですよ。
お客さん
として来てて、うん、で、もう店の方も分かってて、うん、信代さんのためにアルカノイドの台を、うん、もう変えずにずっと設置してあるん
ですよ。そうですね、いくらあれかどうの、まあ、人気のあるゲームですけど、うん、時代にそぐわないですもんね。
そう、80年代のゲームですよ。
なんで今あるんだったらしいですよね。
信代さんのための台
あって
、あ、すごいね、信代さんが座ってて、うん、いつもこうタバコをね、ラーク、う
ん、ラークなんだ、
赤い箱の、
あ、タバコ吸うんだ、あの人
ヘビースモーカー。
だからあんな声なんだ。
それは言っちゃいけない。ずっとね、タバコあれ片手でできるんですよ、あれ、ローラーを回す
やつ。
あ
ります。
あの左手でラークを吸って、う
んうん、タバコはラーク、
タバコは、はい、
ラーク2つちょうだい、
ラークを吸う。でね、次のラークがすぐに出てくるように、ほら、タバコのボックスのね、箱を、うんうん、縦に開けて、うん、開けたままタバコもう出してあるんですよ、台の上。
すごいヘビースモーカーじゃん。
すごい。チェーンスモーカー。
もう煙吐きながらずっとアルカロイドやって
る。アルカロイドずーっとやってて。うわ、信代さんやと思って。で、うん、見たらね、必ずね、両耳にイヤリングでドラえもんの金色のこうやつを、
やっぱちょっと自己主張がある。
自己主張、私はドラえもんの声なのよっていう自己主張しつつ、うん、足組んでラークをバーッとその、うん、もうずーっと吸いつつ、うん、で旦那さんもいるんですよ。旦那さんと二人で、信代さんは確かね、
旦那さんどんな方、
旦那さんはね、
有名な方だ
った、確か俳優の方
だ、ね、俳優さんなんだ、
うん、で、まあ、すごい白髪の方で、うん、旦那さんはね、パズルボブルをずっとやるんですよ、うん、ずっとパズルボブルやってて、うん、でパズルボブルとアルカノイドが隣り合ってるんですよ、うん、旦那さんの台とアルカノイドの台が、
うん、もうカップルシートなんだ、
カップルシート、そこに大山カップルがずっとこういるっていうのを何回も見ました、う
ん、
僕は。
今日晩ご飯何にすんのとか喋ってるでしょうね、多分ね。
家で作んないでしょうね。
家作んないとか。
作んないでしょうね。
そうですね、クラスの人は作んないでしょうね、多分、うん、
あ、今日も信代さんいるなと思って、うん、はい、
なんか アクション起こさなかったんですか。
いやだってゲーム集中ですか。だってゲーム集中してるから。
ゲームしてる横からこうドラ焼き投げ込んでみるとか。
いや本気で怒られそうだから、
ね。そうだね、うん。
すっごい集中力をピーッとか発揮してる感じだったから、
ね。うん。なんかいやテレビでは見たことあるけどものすごい真剣な顔してたね。
そうそう。でそのゲーセンは、うん、結構常連客も多いんですよ。
あそこは人気ありますもんね。
人気あるんで、うん、でヘビーなゲームは多いんですけど、うん、まあもうみんな知ってるから、うん、いくら信代さんが歩かないで当ててもみんなもう素通りして、うん、あまだ信代さんだねみたいな感じで、うん、もう普通に溶け込んでる。
地方から出てきたとかやっぱ、うん、人とかもいるだろうからちょっとびっくりはすんのかね。
そしたらビビるでしょうね、う
ん、知らないでこう、うん、その台に座っちゃってそこに大山さんが来て、うん、店員にどかせられるとか、うん、ちょっとここは違うんだよみたいな
違うんだよ、ね、
いい話ですねでも、
うん、まあでも最近ちょっと信代さんゲームしに行ってないとは聞いてますけどね。なん
かもうご高齢ですからね。
ご高齢ですけど、うんうん、まあでもまだ会いたいですねゲーセンで。
ゲーセンで、はい、ゲーセンでなんかあれですねすごいぐるぐる回るゲームとかやってほしいです。
360度 R360
その話で一個あるんですけど、はい、昔パチンコ屋でね、はい、滑った時に、うん、先輩で M さんって方がいまして、
M さん、
まあちょっとヤクザっぽい感じ、まあちょっと、うんうん、サグな感じででも顔はねすっごい男前で、
うん、
田原俊彦もうちょっとこうにやけった感じじゃなくて、
うん
うん、にやけ成分を取った田原俊彦みたいな顔してて、まあ、かっこいいんですよ。
うんうん、うん、
で当時40歳、うん、40歳なんだけど、はいはいはい、まあそんなルックスだから、うん、今あれだなさすがに八股きついなみたいな話を普段からしてるような人で
八股
もう M さんモテますねみたいな話してて、うん、でまあすごいいい先輩で、
うんうんうん、
我々若い連中が遊びに行くときもさ、うん、あれ誘ったらさ、ああじゃあ行くわっつって付き合ってくれるんですよ。
うんうんうんうん、
もう40だからまあ若いやつらと遊んでもあんまり楽しめないと思うんだけど、
うんうんうん、
仲良く、まあ、みんなしようぜって感じで付き合ってくれていい先輩だったんです。
うん、
でその人とすごいもう千葉の山奥の方にあるゲーセンにたまたま立ち寄ったんですよ。うん、4、5人で行ったときに。うんうんうん、で山さんこれやってよって言って当時その出たばっかり の, その360度ぐるぐる回る飛行機のゲーム
セガのね、
R360 でこれ物珍しいからこれやってくださいよって言って、
うん、
で M さんそれ乗り込みました。
うん、
で一応安全バーとかあるんですけども、うん、まあなんかよくわかんないからって適当にこうかぶせて
うん、うん、
でどんなゲームだっつってあこうやればいいのかっつって、うん、でいざ始まるとグワー回るじゃないですか。
うんう
ん、思いっきり M さんこれから出てきてコロコロコロあだほらーって危ねえわー最近のゲームは
危ない危ない。体感ゲームはね昔派手だったからね結構
あれでも本当僕の子供の頃とかは体感ゲーム出だした頃で、
うん、
でまあアフターバーナーとかね有名なとこで始まって、
うん、あれも動いたしね、
うん、でまあある程度だったんですけど、うん、まあ本当はR360 とかマッキーあんな動くゲームでもないでしょ。
ないない一番動くやつでしょ今まで、
うん、
おかしいよね。
あれはねちょっとやっぱおかしいと思うわ今でも
何考えてるんだっていう
何考えて作ったんだって
はい、
はい、
まあそんな感じでですね
そろそろゲストじゃあ
今日のゲストは、本当にもうゲームに縁の深いこの方、そして
綺麗に繋がりますね。
綺麗に繋がります、すごい綺麗にスムースに繋がりますけども、そしてスピードキングというコンピレーションにもですね、
はい、
参加していただいたりした、
はい、
この方を今日はお呼びしました。
はい、
サンプリングマスターズあやさん、佐藤あや子さんです。
どうもこんばんは。
どうもこんばんは。
いや
こんなバスへのラジオにようこそ。
バスへのラジオに。
バスへのラジオ。
バスへのラジオですね。いやもうゲームといえば。
ゲームといえばあやさん。
あやさん。
はい。
いやいやいやもうねただ長くやってるだけっていう年になってしまいましたけど。
いやいやいや
いや数々の輝かしい実績がたくさんあった上での。ね、歴史ですから。
もう僕とあやさんは最近はあれですよ、
はい、
そのさっき言った朝倉大輔さんをやっているフェイスブックの、
あ、そうですか、
シティビレ、シティビレ つながりでもある。
そうですね。
じゃああやさんもやっぱ朝倉大輔さんからこうガラクタがいっぱい送られてくる。
私朝倉さんはちょっとフレンドじゃないん で, あで、ねちょっと存じ上げないんですけど、まあ、もう本当にバブルビーさんにはもうごめんなさいっていうぐらいにすごくいろんなあれをくれこれをくれ手伝ってくれっていうリクエストを毎日のように送っております。
工場のスタッフになってください。
そう工場のスタッフ
になってひどいことしてるね君。
いっぱい来るんですよ。
すいませんこれを一つ分けてもらえませんかとか、
ね、う
ん、
はい、
そういうのをしょっちゅうやっております。
おとと分ですねじゃあなるほど、
まあ、最近そういうゲーム多いですからね。
多いです ね,、
ソーシャルゲームで、
うん、ソーシャルゲームみんなで助け合ってみたいなゲームですからね、
うん、最近なんですけど、うん、その助け合ってはいいんですけど いっぱいお友達がいないとすごい不利ですよね、
う
ん、あれね。
そうですよね。
一人で楽しめないんですよね、はいはい、あれね。
対人スキルがないとね、コミュニケーションスキルがないとゲームにならないっていうね、う
ん、ネットゲーとかすごいんじゃないですか。
ネットゲーですか。
ネットゲーはもう、
はい、ネットゲーはあの私あの英語全然わかんないんですけど、はい、意外と洋ゲーやります。
意外とやります、
洋ゲーと申しますと、
もう古くはウルティマオンラインから始まり、はい、
始まり、
エヴァクエストですとか、
はい
はい、今だとディアブロ3が出ちゃったみたいな、
ナウなゲームです。
ナウなゲーム、
ナウなヤングのゲーム。
10年間ね出るのに待たされましたからね。
10年間、
じゃあ10年間ずっとやり続けてるんですか。
いや、まあ、前作が出たのがもう10年以上前で、そのまた前の初代がまたさらに数年前でみたいな感じ。
いや、もう十数年ディアブロ歴。
途中もちろんあの毎日はやってませんよ。
途中で別のをやったりとか、
バランスよく、
いろんな世界に、
はい、でディアブロどんな感じでやります。ディアブロ
3、ディアブロ3ですか、私あれなんですよね、いつも切り込み隊長というか、はい、いつもただ殴るだけとか、そういう簡単なキャラしか選ばないんですよ、私。なのでもうバーバリアンという種族を選んでですね、もう敵のど真ん中に突っ込んでって盾になってザクザク倒すと、そういう
男らしいですよ。
男らしいです。
ゴレンジャーで言えばレッドですね。選手の話です
ね。後ろの方から援護してもらうみたいな、他の人には。
なるほど。結構もう深夜まで及ぶ感じですか。
そうですね、深夜っていうか、まあでもあのゲームそんなに何でしょう、ここ潜ってすぐ出てきて、うん、今日レベル1個上がったから終わろっかとか、はいはい、そういう感じで区切りが つけられるんで。
そうなんですね。
まだ大丈夫ですね。本当にあのオンライン の, あのパーティー組んでとかなんとかっていうと、途中でもう抜けれないともう終わりがなくなっちゃうんで。
ウルティマとかはね、当時もう本当、あの中で生活してる人いっぱいいましたからね。
いましたいました、いました、ね、いました、
うん、24時間つなげっぱなし、
ペットボトルをなんか足元に置いてそこに尿をする。
尿ペット、
尿ペット、本当にいるんですか。そうなのね。
いたんじゃないですか。もうそのあの中で、あとリアルマネートレードとか入り始めたのあの頃じゃないですか。だからまあ生活費もそれで稼げちゃうみたいな。本当に24時間あのウルティマの、まあ、僕はあんま詳しくないですけど、あの国はなんて言うんですか、
なんていうんですか、
ブリタニアですか。
ブリタニア
です
ね。ブリタニアにずっといて、まあ、ウサギを飼ったり、他のプレイヤーを殺したり、なんでもできるゲームでしたからね。
PK ってありましたね、プレイヤーキラーってね。
そういうの永遠やり続けて、皆さん今でもやってる方はいるみたいですけどね。
未だにまだサーバーあるみたい
ですね。サーバーあります。で、新しいシナリオっていうか、なんか何イベント用、イベントのなんかパッチが出たりとか、未だにしてるみたいで。
なるほどな。
人は減ってるみたいですけど、まあ未だに24時間ブリタニアの住民がいるんじゃないでしょうか。
あの一時期そういう仮想世界みたいなんで、セカンドライフってあったんです
よ。ありましたね。ありましたね。
ついこの間行きましたけどね。
行ったんだ。
裸の外人がいっぱいいました。
何それ。
いや、なんか、アダルトってところにしか人があんまいないんですよ。何百人ってとかしか。
もうオワコンみたいになってんだ。
他のところはなんかもうほんの十数人とかしかいなくて、で人が集まってるところに行くと、なんか着てるんだか着てねえよんだ、着てないんだかよくわかんないような服の人、外人が集まって、なんか何やってんだろうな、あれ分かんねえけど。
ヌードパーティーみたいな
ことだ。ヌードパーティーみたいなことだわね。閑散としてましたよ。なんか
閑散としてましたか。閑
散とな
んか結構でも日本の企業とか進出してね、
一時期ね、
バーチャル、バーチャル LTT とかいろいろありましたよね。どこにあんだかって感じでしたね。サーバー自体ないのかな。
ほとんど撤退してるんでしょ。
撤退してるのか。
一時期なんか広告代理店とかガーッと入ってきてね、なんかね、やってましたけど、
一生懸命流行らそうとはしてましたけどね。
してましたけど、
どこなんですかね、電通ですかね。
なんか、いまいちって感じでしたね。あれね、
キャラがね、日本人向けじゃないんですよ。
確かに、確かに、
ちょっと
完全に外人なんですよ。
はいはいはい、そうですよね。
この間入った時も、とりあえずまあ入ってみたはいいけど、大して面白いことも起こらず、裸のやつがいっぱいいるだけで、結局こう海の中にザブザブ入ってって、海のど真ん中でログアウトしてありました。
次ログインして海の中入るの、
いやもうログインしないと思うけど、
入水だ、ダザイ、
ダザイ、
ダザイング、
海の真ん中で真っ裸にな
って、真っ
裸面とかも全部外して、真っ白な素体のまんまこう。
ニュース自殺、
気持ち悪いな、
気持ち悪いな。
あれでもセカンドライブはいろんな思惑があったんでしょうね。
あったでしょうね。
お金もいっぱい動いたと思いますけど、全部こうね、無駄になりました。
なんかちょっと方向がちょっと違ったかなっていう。
あん中でね、なんかいろんな今でいうソーシャルゲームみたいなものがあったりとかね。
そうですね。
したらまた話が変わってきたかもしれないけど、コミュニケーションツールはちょっと弱すぎますよね。
まあ、未完成だったんでしょうね、まだまだね。
でもあのアメブロの何でしたっけ、あれ
ピグですか。
ピグ、はい、ピグはもう盛り上がってますね。
あれは盛り上がってますね。
なんか絵が可愛い、
絵が可愛い、セカンドライブより明らかにまあ、なんつうのクオリティ的にはそんな高いものではないんだけど、
とっつきやすい、
箱庭的なもんだから、でもなんかあっちの方が馴染み深いというか、
そうで
し
ょ
う
ね、
とっつきやすいんでしょ
う
ね、
そう入りやすいんだと思いますよ、きっと。
やってますね、本当にネット使う、
ピグとかやったことあります？
ピグやってない、
やってない、あります？
ピグないですね。
僕1回だけ入って、あの他のプレイヤーから見えない状態でやってたことあります。
なんで？
いやカジノだけやってた。
カジノだけやってた。
なるほどなるほど。
でもあん中今小学生中学生の女の子とか、
あ、なんか規制かかっちゃったんです
か。そう、でいろいろ問題あったらしいですよ、やっぱ小学生中学生の女の子を引っ掛けるためにやってるような、あのおっさんとかがいっぱいいて、現にいろんなちょっといかがしい事件が起きたりとか、あとまあお金の問題、親の財布で要はやってるわけですから、いろんなアイテム買っちゃって大変なことになって、で小中学生が高校生まで18歳以下でしたっけ、
確かそんなぐらいでしたね、
全部切り捨てるっていう快挙、
快
挙なのか暴挙なのか分かんないけど、やってえらい揉めてましたけどね。
なんかコメント欄がえらいことになってましたよね、公式発表のなんか、
死ぬみたいな言葉。
パニックですよね。
パニックですよね。
いやなんか、あそうだ、切り捨てるんじゃなくて、ほとんどの機能を使えなくしたんで、
使えなくした。そうかそうか、入れること入れるんだ。
入れることだけど、
家から出れなくなって、
何もできない。
家から出れねえってなんだよな。
監禁、自宅軟禁、スーチーさんみたいな感じ
で。アウサスーチーさん、
全員がスーチーさんみたいな。
やだな。
全員強制引きこもりってことですね。
強制引きこもりですよね。そういういろいろ起きますよね、まあ、モバゲーでもグリーでもね、
まだまだ、ね、こうやっぱいつの世の中もゲームは子供は好きなんですけど、大人が眉をしかめるものなんですね。
ですよね、本当に。まあでもそれがサブカルチャーの入り口なんでしょうね。はい、まあそんなそのゲームの話をしますけど、この今日のゲストのですね、あやさんはこのゲームミュージックの、コンポーザー
ご存知です
ということで、もう皆さんご存知のはずであります、
はい、
もう皆さんが遊んでるゲームも知らないうちにあやさんの音を聞いてるのは絶対ある、絶対ある。
まず有名どこで言うと
リッチレーサーでしょうね、大ヒットゲームでしょうね、
はい、
もうやったことない人はいないんじゃないかなと、
リッチレーサーのあのいわゆる我々が言っているデステクノでみたいな、
デステクノ、
デステクノ、
アッパーのデステクノ、
はい、
もうあのゲームで僕はそのデステクノ入りましたからね、そういう人多いですよ。
ああいうアッパーの曲は果たしてどこから来たのかと、
どこから来たのか、
私ね本当にね、なんか世の皆様は、結構すごいテクノの人って思ってる方多いみたいなんですけど、
そうですね、
全然別口なんですよ。本当にあのゲームを作るのに、そういう曲を聴いて作ったっていうぐらい、あのほとんど捨ててなかったんですよ。
リスナーとしても全くなかったってことですか。
そうですね、大体みんなが通ってたテクノの道からも外れてますし、でなんかある日ですね、まあ、知り合いのちょっと会社の社長さんなんですけど、なんかこれが面白いよと、この CD が面白いから聞いてみてっていう、あのまあその当時 あのナムコの当時の先輩 の細井さて方がいるんですけど、
細井さん、
メガテさんですね、でなんかちょっとこの CD 借りてみて、デステクノっていうらしいんだよこれは、これデステクノっていうらしいんだけど、なんかちょっと聞いてみないって言われて、ああ分かりました、じゃあちょっと聞いてみます、これ曲なんですかね、何なんですかねっていう、
カルチャーショックですね、
ちょっと軽く、
なんだ
軽く、なんだ本当にこれは曲なのか、雑音なのか、何なのか。もう本当にその時はもう本当にそういう第一印象、それで、
それが90何年ぐらい、
92年ぐらいですかね、
92年ぐらいというとジュリアの東京とかで
流行りだした頃ですね、
デステクノが流行り始めた頃ですね、
そうですね、もうあのジェームス・ブラウン・イズ・デッドぐらいがもうあったぐらいですかね、でその 貸してもらった CD っていうのがそのホーリーノイズっていうアーティストの CD で、そのジェームズ・ブラウン・イズ・スティル・アライブっていうのを書いてた方なんですけど、でそれを聞いて、なんか分かんないけど何回か聞いてたら気持ちいいかもしれないこれ、
ハードコアって黎明期です、
黎明期、
そうなんです、そこからですね、
あ、なるほど、
なんか分かんないけど、
なんか分かんないけどこれちょっと上がるかも、
なんかかっこいいかも、
かっこいいかも、
でも我々世代の人も多分みんな同じなんですよ、あの辺からあれテクノ面白いなって思い始めるんですよ、多分それより前はあんまりテクノに興味ある人っていなかったじゃない
ですか、ね、世代的にはそうでしょうね、
デステクノ、あとガバですね、ロッテルダムテクノ、
そっからつながっていくんでしょうね、僕とかすごい分かりやすく、そのデステクノの前は普通にテクノで、その電気グルーヴなんですよ、やっぱり入り口は、
電気グルーヴもほぼデステクノに近いものやってたわけ
じゃない、初期はそうね、でもなんかでもデングルのスタンスとして、初期はデステクノっぽいのあったけど、一時期なんかジャーマントランス寄りにガンといって303とか
オレンジとかの
いいオレンジの前、ビタミンとかあの頃ね、行ってて、あの電気のオールナイトとか聞いてたんですけど、そこでやっぱりそういう商業的なもんじゃなくてこっちがリアルだみたいなことになって感化されるんですよ、そうすると、近くのレンタルビデオとかに並んでるような、ジュリアナ東京とか、なんかそのハイパーテクノミックスとか、そういう名前の
ありましたね、ありましたね、
これワックだろみたいな風に思うんで、まあ遠ざかるんですけども、でも同時にその、リッジレーサーみたいなのがあって、そこで流れてくる音楽は、すごいゲームの内容と雰囲気が合ってて、あ、これかっこいいけど、卓球は否定してるタイプだよなみたいなのをなんか思ってましたね、
それはワックとは言わないです
いやでもこれワックなはずなのに、
自分の中の金銭に何が触れたっていう、
そう
要はあれですね、頭でっかちになったんですね、
頭でっかちになりますね、
卓球がこれは商業的なものだからダメって言ってるからダメなんだろうなっていう、違うんです、自分の変わってる決めなくちゃいけないんですよ、
そういうことですね、なかなか難しいですね、高校生の時にはね、
でそのリッチレーサーの曲を作ってる方と今こうやってラジオをされてるわけですよ、
そう
君は、
そうですよ、もうびっくりで
目が見れませんよ当時はすいませんみたいな、
当時はすいませんって当時はすいませんですよね、本当にだからそうなんですよ、だからもう田舎、ど田舎だったんで、そのクラブのくも字も当然ないし、周り田んぼしかないですからね、
滋賀県ですからね、
滋賀県ですからね、
田んぼと湖しかない、
田んぼと湖
しかない、田
んぼと琵琶湖しかないところにそんなシーンなんかあるわけないですからね、
水しかねえ、
水しかない、そのジュリアナ東京とか、そういうなんていうのはもう、だって妄想ですよ、テレビとかでね、そのお立ち台で踊ってるとかあるけど、こんなのあるわけないと、
こんなものは嘘だ
こんなもん嘘だと、CG じゃないのかぐらいの。
ところがどっかちゃんとジュリアナっていうのは存在してまして、
存在してた、
あやさんジュリアナとか直に行かれたことは、
ですね、数回だけありますね、
やはりボディコン
でいいとんでもないとんでもない
ジュリ戦を持って
とんでもないとんでもない、あのどちらかというとあのイベントで、あのちょうどプロデジーがですね、あの初来日した時が、ジュリアナでライブだったんですね、
そうですね、
でそこに行くのに、行ったのが初めてですね、
プロデジーを見に行った、
はい、
あそこに僕の知り合いの DJ バグってやつもいたんですよ、
お
いてた、
いやバグちゃんもほらこの間のラジオの時に初来日の時行った、
あジュリアナ、あそうかそうか、
私も2日連続で行きましたんで、
2日連続で
2日連続で行ったんです
2days 2日とも、
はい、
当時はだそうですね、プロデジーが、まあ、デステクノっていうのはもう、当時流行ってたんですけども、そこに、まあ、ブレイクビーツっていう概念を持ち込んで、もっとポップになって、チャーリーとかね、
そうですね、
アルバムだったらまだエクスペリエンスの時、
その時です、はい、
うわなるほど、いい時ですね、
もうあのブレイクビーツの一番いい時、
一番いい時です、
一番いい時、
美味しい時ですね、どうでした、ジュリアナは盛り上がってましたか、
その時はですね、もう盛り上がってたのはもう私とその、結構あの同僚と行ったんですけど、そこで、もう延々、あの勝手に盛り上がってました、周りが結構冷めてたんですよ、
冷めてた、
そうなんですか、
あの盛り上普通 の, そのプロデジ出てくる前までにもうまあ DJ さん回してて、うん、その時にまあ普通におこ、うん、あの踊ってるんですけど、そこでうちらはプロデジの曲を延々歌ってるんですよ、その中で
歌うって歌を歌うっすか
歌って声ネタをまんまなぞる
とまんまそら耳のまんまそのまんまこう勝手に言ってうぅぅぅぅぅぅぅぅぅとか言いながら
一緒に言う
っていうのをやりながら、早くとか言いながら、あのそういう風に勝手に盛り上がって
るんですね。
で出てきて、でまあもう、まあもう最前列でもうギャーギャー騒いで、
ギャーギャーと
周りは冷めてたんじゃなくて、あやさんたち弾いてたってことですか？
あの変な集団だと思われてました、その時。
ヒデちゃんが、
ヒデちゃんが
だったんです。
あでもあの、なんだっけ。なんだっけ、何ジャングルビジネスなんだっけタイトル、ラフインザジャングルビジネス、
ラフインザジャングルビジネス、はいはい、
ラフインザジャングルビジネス、はいはい、あれはね最初にやっぱ電気のオールナイトで聞いて、
あ
そこでブレイクビーツテクノっての初めて聞いて、うんうんうんうん、なんだこれはと思って、
ね、やっぱりね、
あれはカルチャーショックでしたね、
あれはそうですね、
うん、
それで盛り上がりすぎてですね、
うん、
もう私とですね、
ええ、
その当時のあの、まあ、サンプリングマスターズのもう一人のまあ佐野伝授とですね、
はいはい、
あと細江さんとですね、
はい、
その辺でウェーイって言いながら舞台に上がって、
上がったんですか？
上がった。
勝手に上がって、
ええ、
で私はあのライアム君の W30 にタッチして帰ってきました。
おテロじゃないですか？
テロです。
テロが、まあ、言い方悪ければフーリガンじゃないですか？
フーリガン。
それで、それで、あの次の日、私2日間行ったんで、次の日には、
はい、
登れないように柵ができてました。
登ってくるやつがいる。
主催がまさかそこまでやるやつはいないと思ったんだろうね。
いたっていう、
ね、
いたっていう。
やっちゃった。
じゃあ当時あの会場で実際にプロデジを、うん、初来日の時見て、なんかあの女ステージ上がったぞっていう記憶がある方は、あれあやさんです。
あれですね、あのダンサーのマキシムさんに、はい、あの頭をシェイクされてました。頭掴まれてグーッ
て、うわーって、それは怒りじゃなくて盛り上がってんぜみたいな感じのニュアンスですか？
ってやったらもう、
うわーってよっしゃ、まあ、よっしゃみたいな。
それ女の子上がってきたらね、武器にもできませんからね。マキシムだって
それバグさん覚えてるかもしれないですね。
覚えてるかもしれないですね、今度バグさん聞いてみましょ う、
うん、なんかそのジュリアナの記録映像みたいなのがあったら、その時の若かりし頃の
若かりし頃のあやさんが見れるかもしれない。
あー映ったみたいな、
あやさん
頭シェイクされてる。
それ見たいですよね。
見たいな。
見たい。
てかあるぜ多分。
どっかあるでしょ。
うん。だって初来日だから絶対作品か、なんかの DVD に入って
そうな気がするけどね。記録映像としてはね残ってるはずですよね、そんなんね。
でしたら YouTube にあるよ。
YouTube あるかな。
ジュリアナプロデジーで検索したら出てくるんじゃない？
やばい。
やばい。
ジュリアナプロデジーアヤで検索したら。
タグついてるんだもう。
あれアヤってついてるぞタグがって。
それはまずい。
それはまずい。じゃあそれを削除申請出しちゃう。あやさんとして。誰だって。プロデジーガーじゃない。
肖像権の侵害だ。
勝手に肖像権。
勝手にあげるんじゃない。
勝手にあげるんじゃないって。プロデジーガーじゃなくて。
私の出演作をっていう。
あやさんの会社の方から。
会社の方から。
何で消されたか分かんない
って、分からないっていう。まさかっていうね。
普段はもう本当にあの、ね、センス振ってるようなお姉ちゃんたちも、まあ、もちろんその時にもいたんですけど、
はいはいはい、
ブレイクビーツとああいう普通の、なんでしょう、いわゆるジュリアナテクノって言われてたのって、
四つ打ちのね、
全然違うじゃないですか。
違うもん
です
ね、
もうブレイクビーツとは、
うん、
なんかねお立ち台のお姉ちゃんたちが乗り方分かんなくて棒立ちになってたんですよ、
う
ん、
そうですよね。
そうで難しいもん。
あれだ、ジュリアナでセンス振ってた人たちはドーンドーンドーンドーンで合わせて振ってるわけだから、ブレイクビーツでそれこそドーンドッツドンドッツドンみたいな感じだから、どう乗っていいか分からない。
しかも細かいでしょ、あの16ビートでブレイクビーツドンツクタンテカツカツクタンテカツ
キタンタンツクタンタンツクタンみたいな感じですからね。どう乗っていいか分かんない、
分からないですね。しかも BP も早い曲もあるし、結構四つ打ちの、
じゃあジャンゴー、じゃあジャンゴーって言われて、どう振っていいのやらって、
難しいでしょうね。うん、
そこでずっともう永遠うわーって跳ねてました、
うん、もう温度差があると
。あの頃のジュリアナってでも面白かったでしょうね。僕現場いたことないですけど、プロデジーはかかるわ、ロッテルダムテイクのはかかるわ、当時のハードコアテイクのみんな変わってたわけですからね。
そうなんですよ。 あそこでガバがかかるってすごいですよね。
すごいですね。
いやあの頃の ABEX 頭おかしかったですね。
おかしかったですね。ちょっとね、
ロッテルダムテクなんてだってね、絶対日本で流行らないと思うし、あんな音楽ところが流行ってしまったっていうね。
ところがそうなんですよ、ね。でそれからあれですね、小さいあ大きいとこじゃないって小箱に行くようになって、うん、そうするとなんかあのロッテルダムナイトだとか、
はい、あ
と東京ゲーマーズナイトとかそういうのがあったんで、はい、もうその時はもうガバかかると全員でフロアでおしくらまんじゅうとか体当たりとか
ですね、
もうダーンみたいな、ね、もうやってました。
あ そのシーン今でも続いてるんですよ。びっくりですよね。あれから20年経つの
に
まだ続いてる。世代が入れ替わってもまだ募集してるっていう。罪深いことですよ。
罪深い。
日本にカバン持ち込んだら誰でしょうね。卓球かな、ね、
卓球かな、うんうん、
卓球さんだと思うんですけども、うんうん、罪深いことですよ。
罪深いですね、
うん、でも卓球さんすぐ飽きちゃったけど、
ね、すぐ飽きちゃった、早かったですね、
うんうん、ね、あんなディストーションかかったキックっていうか、あんなぶち割れたキックで、うん、あんなボンボンボンボン言って、うん、もう、うん、ねえ、うん、誰があれで曲だと思うかっていう、
ね、ダンスミュージックって概念で聞けなかったですもんね、うん、これなんだっていう、
そうな、もうんっていう、な、うん、何でしょうっていう感じですよね、うん、
難しい。だからまあでも僕も CD で聞いて、うん、早いじゃないですか、うん、で、あのまだ踊れる曲、ポイングとかはまだ踊れるけど、
ポイポイポイポイ、
あれは踊れるんだけど、うん、あれスナーで狂うて、あのユーロマスター
ズ、ユーロマスターズ、ね、うん、
あれ
一番最初のやつですね。
早すぎるじゃないですか。どんどんどんどんどんどんとか言うじゃないですか。
いや、それ250のやつでしょ。原曲はそんな早くないよ。
原曲
は
早くないか、俺早い方しか知らないよ、う
ん、早い方は250のやつでどんどんどんどんどんってやつだけど、もともとの曲は、
うん、もっと遅いね。
でぐらいだから190ぐらいじゃない。
あ、それぐらいだったのかな、うん、早い方がオリジナルと思った。
うん、確かに、まあ、うん、ロッテルダムも中期に入って、中期って言っていいのかな、まあ、分かんないけど、うん、まあ、1995年ぐらいになってから早い曲が結構出てくる、うん、ファックミーとかね、200平気で超えるのがどんどん出てきて、うん、まあ、今400の曲とか僕やってますけど、
400やってますね400
か、400まだないな自分では。あ、320までやったことあります。
320
この CD を渡します。
はい、ぜひぜひぜひ。
あとサンクラの URL 送ります
。300、もうスピードコアですか。
スピードコアっていうジャンルがあるんですよ。
どんな、
そうですね、あるみたいなんですけど、あんまり早すぎると今度はあれですよね、うん、倍で遅く体が取ろうとしてだんだんゆっくりに聞こえてくるみたいなのってありますね。
ありますあります。あ
れは、うん、はいはいはい、
あれは難しい。難しいですね。いや、まあ、自分でやってる理由もなんですけどね、うん、よくわかんないジャンルですよ。
いや、毎回ネタに困ります。私もあの、うん、同人活動の方ではあの、歪み天国というアホな CD をあの、毎回夏冬のコミケでやらせてもらってるんですけど、はい、大体あのバカネタが少ないんで、うんうん、いつもネタ選びに困りますね。あ、
ネタ選ぶ基準っていうのはどの辺とかなんですか。
自分の場合 だとですね、うん、ほとんどやっぱ空耳ですね。空耳でどう面白く聞こえるか。
なるほど。
あ、音楽ではなくて言葉系なんですか。
言葉系が多いですね。
あ、うん、あのサンバディスクリームがサンバイアイスクリームに聞こえるとか、そういうあれですね。
なるほどね。
ツイッターでもちょっと流行ってますけどね。
なるほど。結構じゃあその同人系でそういうガバ早いのとかも、うん、
やってますね。で大体あのお呼ばれするあのイベントとかで、はい、まあ、最後 BPM 上げてそれをかけると、うん、まあ、毎回殺しにかかってきたって、最後いろんなとこから殺しにかかってきたってツイートされて、
なるほど、
お約束になってますね。なるほど。
なるほど。あのジャンルはもう、うん、とにかく攻撃的じゃないとダメですからね。
そうですね、うんうん、もう殺しにかかるぐらいじゃない、うん、
それが売りですから。
それが売り、うん、そうですよね、うん、
中には聞いて落ち着くって人もいるんだよ。
すごいですね。
よく分かんない世界になってますよ、もう、うん、ちょっと話戻しましょう、
はい、
うん、で当時もそのデステクの、うんうん、ロッテルダムテクノっていうのをそのジュリアナとかに出かけて、はい、で自分で仕事にそれを持ち込もうと思ったっていうのはやっぱあの依頼とかからなんですか。
そうですね、ほとんどもリッチレーサーとかの時は、うん、あれはほとんど、うん、あれですね、ちょうどその頃にあのそういう曲にハマっちゃったので、でたまたまその仕事の そのプログラムとか CG をやってた方もそういうダンス系の曲がすごく好きで、うん、半ば勝手にやった。
ああ
もう、
ま、丸投げされたものを自分の今、うん、自分らの間に流行ってるもので処理した感じ、
うん、ほらいいでしょいいでしょ、
うん、こういうのあるんですよって
ほらかっこいいでしょこれ流行ってんの流行ってんのみたいな逆線の、
うん、
逆線の押して回るみたいな、
うん、でもタイミング的にはすごい良かったですよね。
そうですね。
ジュリアナとか、まあ、もう本当日本 の, その、うん、いわゆるスタイリッシュなシーンの最先端にあったわけじゃないですか、うん、当時あの音楽は、うん
はいはい、
それがそのレースゲームっていうのにバッチリハマったんですよ。
いいタイミングで
いいタイミングでバッチリハマったんで、
うん、他なかったですからね。なかなかそういう 音の、うん、
やっぱりねそのゲーム音楽っていうと、うんそのまあ、ゲームミュージック専門の方、
うん
が作った、まあ、クケハクラブとかありましたよね、うん、昔
まあ、その
ちょっとそのなんだろうな、スタイリッシュな感じではなかったんですよね。
テクノをゲーム音楽にするっていうのって、
うん、
あのあれ出た92年ぐらいの時点で、うん、そんなになかったん
です。なかったですね。ゲームの音楽はゲームの音楽っていう、
うん、そうそうそうそう、うん、そういう流れだったんで、
うん、
新鮮だし、
うん、
しかも雰囲気も合うし、
うん、
これは来るぞという思いましたね。であと当時デイトナ USA
って流行
ったでしょ、うん、であっちはロックっぽかった。
ロックっぽかったですね、
うん、
あれは
すごい対比っていうか、うん、ロックっぽいデイトナとテクノっぽいリッチとみたいな、
うんうん、でもねそれはすごく今面白いなと思ったんですけど、リッチレーサーでそのちょっとスタイリッシュな音楽が BGM になって、
うんうん、
なったっていうシーンが、
うん、
今要は音ゲーのシーンにつながってんのかなとちょっと思うんですよ ね。その、うん、ゲームの BGM がスタイリッシュになったことによって最終的にその音楽メイ、うん、主体の、
うん
ゲームが生まれて、それが一つのシーンになってったっていう。
音楽が何かの主張をし始めて、
うん、
で、まあ、コンテンツの一部として回り始めるみたいな、
ねうん、だ今のそのビーマリであったりとかユビートであったりとかのこう源流を遡っていくと、うん、綾さんにたどり着くんじゃないかと。
あ源流
源流、うん、ゲームにスタイリッシュな音楽を持ち込んだっていうところで。
でもリッジエーサーのシリーズもね、
うん
まあ、ずっと続いてますけど、
うん、
もうだいぶなんかジャンルは広くなって
ますよね。そうですね、もうすごい広いですね、
うんうん、結構もうデステクノもあるけど、
うん、
そうじゃないいろんな、うん、もうおしゃれな、
そうおしゃれなの
こっちゃれな
もあります、ね、
おしゃれな、うん、
エレクトロっぽいやつもね、
エレクトロっぽいやつもね、
うん、
そうです、
うん、
でその昔担当ということでそのバカ担当みたいな、ええ、お笑い担当ぐらいの勢いで私らはいつもやらせていただいてるんですけど
やっぱりそのあの時のあの感じの音でみたいな、
うん、もうはい勝手にどうぞ
勝手にどうぞ、
そうかそういうやっぱりデステクノはネタなんだ今
あのあれですね、 PSP のあのリッチレーサーズっていうのがあったんですけど、
ええ
はい、あそこでその新旧、うん、あのスタッフが全部集まって、
うん、
もう一回やってっていうのがあった時には、
ええ、
さすがにそれ系の曲を書いた時に、うん、なんかみんななんか喜んでくれました、
ね、
やっぱ あリッチ帰ってきた、リッチ帰ってきたっていう言われたっていう、いいです、ね、
パブリックの中のパブリックイメージのリッチレーサーってのはやっぱりデステクノ、
いやそうですよやっぱりそうですよ、
うん、
イメージ強かったもん、
うん
うん、
やっぱねやっぱ車バブルビー運転するが分かると思うけど、うん
はいはい、
ドライブミュージックとしてすごく最適なんですよね、デステクノって。
いや向いてない
です、ね、あごめんなさい適当に振りました。
実際に車
あれそう、
いやあの気持ちいいんですけど、うん、多分ね、
うん、
あのアクセル踏みすぎるんだと思う。
そうあ危ない
危ない、
ね、すんごい展開するでしょ、うん、デステクノって、
うん、
であの首都高とかでデステクノかけたくなる気持ちって分かるんだけど、
うん、
実際やってみたらもう気が散ってしょうがないわけですよ。
あ
もうあっち展開してこっち展開して
聞き流せないってことか。
そうそうもうガーッと展開して情報量多いから、
うん、
あの運転に集中できない、ね、
怖い
怖いこれちょっと危ないねこれって
そうか
ついアクセル踏みすぎる
踏んじゃうし
踏んじゃうし、
ゲームっぽい感じになってくると、うん、なんかドリフトしなきゃいけないみたいな気持ちになる。
危ないよね、考
えたら、うん、
リアルな運転でゲームっぽいことやるとした
ら危ないです。
危ない危ない危ない。だから向いてない。
そうか、もっとレーシングゲームの中
ゲームの中 で、
ゲームには向いてんだけど、リアルなドライビングミュージックには向いてないんだ。
ちょっとやりすぎっていう
なるほどね
と思いました僕は。何回かやってますけどね、
うん、なるほど、
うん、まあ、そのデステクの、ね、コンピレーションを、うん、そのスピードキングで、
うん、
あの2008年からね
やってますね、
1から続けて、はい、今、まあ、他のシリーズ周りも4まで
そうです ね,
ね出してまして、うん、でミリーさんも M2DY 名義でね、
はいはい、
ずっと最初から参
加してますけど、デスティックなってんのにブレイクビーツを作り続けるっていうわけのか偽プロディジーがやってるんですよ延々、あのシリーズの中では、
うん、はいはいはい、
当時のプロディジーの音をいかに再現できるかっていうの
がいいじゃないですか、いいじゃないですか
偽プロディジー、
うん、ね、あれあのコンセプトは、うん、その当時のデステクノが、うん、今でもシーンが続いていて、うん、で何だろう、脱皮せずに、うん、そのまんまの状態で、うん、今の機材とか、うん、今のテクニックとかで作られたらどうなるかっていうのがコンセプトなんで、うん、進化しちゃったら、うん、なんかほらあのニューレイブとかさ、
ヌレイブか、
ヌレイブ、うん、あっちの方向に行っちゃうともう別物になるから、うん、そこには行かずに、うん、なんかこう垢抜けない感じ、うん、ちょっと。
わかるわかる、
なんか、ね、
特にエフェクトもなんかもう軽めのリバーブかかってるぐらい、
そうそうそう、
もうちょっとしたらもうダッセーっていう、
そうそう、
うん、もうそんなの重くない
こんな音使うのとか、うん、こんな高音帯使って平気なのとかね、うん、ふうとか入れすぎじゃないとか、ね、
必ず入れるよな、
ふう
はもう絶対ありますね、うん、
なんかそのなんか微妙なダサさをキープしてないと、うん、ダメだし、キープしてることをみんな望んでますよね、うん、聞く人はね、うん、やっぱりね、
うんうんうん
ね、ヌレイブではないんですね。
ヌレイブではないですよ、うん、洗練しすぎたら別物になっちゃうんですよ、
うん、
そのさじ加減はね本当に難しくて、うん、あのまあ、いろんな人に曲を作ってもらってますけど、うん、まあ、自分も含めて、うん、もう結構僕は苦労してました毎回、
毎回ね、僕もそうですよ、うん、てかみんな苦労してるじゃないかな、
みんな苦労してるわ、
この2012年ですよ2012年に92、うん、3年ぐらいのデステクノ作れって無茶な話ですよ、
無茶な話ですよ、
うん、
今のダンスミュージックの作り方、うん、例えばなんかダブステップっぽいベース、ワブルベースがあったり、
まあ、そういうのを乗っける方もいますけど、
ね、いますけど、うん、まあサイドチェーンがあったりとか、うん、今風のあのオートチューンがあったりとかね、うん、
キックのアタック強かったりね、
うん、あるけど、うん、まあ、そて提出として入れるのはいいけど、それがメインになったら別物になるわけでしょ、
別物になりますな、
だからその別物以外の要素を何で埋めるかっていうのが難しい、
それは各々のセンスにかかって
ますよね、センスかかってますよね、どこまでやってデステクノなの、どっから違うのっていう、
例えば、ね、うん、そうレイブのスタブとか使ったところで、うん、音が今風であったら今のプロデジーみたいになっちゃうわけですよ、
なっちゃうね、
あれはデステクノじゃなくてやっぱり今のプロデジーなんですよ、
そうなんですよ、全然別物なんですよ、うん、それ、うん、
デステクノとは呼べなくなってしまう、
なインベーダーなんちゃいましたっけ、あの新しい
インベーダーマスオダイですね、
マスオダイ、
うん、
今風のねプロデジー、う
ん、もちろん、まあ、レイブ回帰はしてるんだけども、うん、レイブポートバンバン流れてるんだけど、うん、でもやっぱ今の音だよなっていう、
ね、
う
ん
う
ん、そうなんですよ、だから根本的にやっぱ違うな、うん、
ジェームス・ブラウン・イズ・デッドとか聞き直すとショーっぽいんですけど、
う
ん
う
ん、
でも
あの頃のワクワク感っていうのはあの音でしか得られないんですよ、
そうなんですよ、
そう
意外とあらきないねとか、うん、あの、うん、全然パンチないし、うん、さらにあれ低音も意外とスッカスカ
ないんです
っていう、そういうんですけど、うん、あでも良かったんだよなこれがっていう、うん、
あの無機質でこう、なんだろう、乱暴な感じが良かったですよね、うんうんうん、あんまりこう頭使って作ってねえだろうなって感じが、
全然頭使ってない
そうなんですよね、うん、だ雑だし当時のやつってやっぱり
テクノっていうと、そのデステクノ以前っていうのはクラフトワークであったりとか、うん、808ステータだったりとか、うん、やっぱちょっとインテリな人がやる音楽のイメージがあったんですよ、
うん、
でマンチェスターブームの時はちょっと崩れたかな、
うんうん、
ちょっと不良っぽい要素が少し加わったと思うんだけど、うん、それがようやくデステクノっていうシーンが生まれて、うん、まあ日本だけですけどね、まあレイブですよね、
レイブ、
うん、今でいうオールドスクールレイブ、
うん
うん、が生まれて、なんか、うん、あもっと乱暴にやっていいんだ、
うんうんうん、
でガバが出てきて、あ間違いないわっていう、
あ
歪ましていいんだっていう、
オーケストラヒットの音がもう絶対的にアホなんですよ、う
ん、
あれは
あんなアホくさいことないですよね
あれは今聞いてもアホな
んです、本当にね、いろんな音混じってるのをただ平行移動してるだけっていう、ね、
だけですよね、
コードも減ったくれもないんですよ、ね、
うそうなんです、コードも減ったくれもないんですよ、うん、そのまんま全部平行で移動してますからね、
デンっていうなんか
例えばそれ A7 だったら A7 が G7 になって C7 になってって、ただそれで移動してるだけです、
だけですよ、
平行移動してるだけで、
う
ん、そんな音楽たちおかしいんですよ、
ね、
どっかで絶対布教するし、
そうなんですよ、
そうそうそう、でもそれはいいんですよ、デステクロではありなんですよ、
ありなんですよ、だから今までその普通普通にやってた、まあ、いわゆる普通のフュージョン系の曲とか、うん、ジャズとかそういうの書いてたんで、うん、そこから考えるとそれを全部取っ払わないといけないっていう状態だったんです
ね、半音ぶつかるなんてありえないですもんね、
もうそうなんですよ、うん、でぶつかって当たり前じゃないですか、
ぶつからないとデステクロにな
んないですよ、なんないですよ、もう
スケールもわけわかんないスケールでやりますもんね、
うんう
ん、
だからオーケストラヒットで鳴らしたメロディーって、うん、だいたいバカになるじゃないですか。
なんなんですかね、あれはね、そう昔から疑問なんですよ。なんであんなバカバカしいのかなっていう、
まあ、この前ね、その、うん、まあ、サムリマスターさん主催のデステクのイベントがあって、うんうん、ジュリアンナ川崎っていう、う
ん、アンナさん、
ジュリアンナ川崎
っていうのが川崎のね、まあ、告知しましたけど、うん、月明かり夢テラスであって、うん、でまあもうすごいデステクのこう弾き続けたわけですよ、うん、でオケヒットの曲がいっぱいになるんだけど
気が狂いそうです
気が狂いそうなんですけど改めて聞いてもオケヒットで鳴らす メロディーっていうのは、
ね、
バカだなと。
で、
いや、あれね、だからデンデデンデデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデン
デンデンデンデン
デンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデ
ンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデン感覚を生み出した人っていうのは
何なんだろうあれ、
勇気があるなって。
勇気があるね、
世界日本人間で初めて生ごくった人ぐらいの勇気はあります。
あるあるある
あれ食えんじゃんみたいな
あるあるある、
うん、普通に音楽の素養があったら、うん、こんなのぶつかるし、こんなリズムバカバカしいし、うん、グルーヴも減ったくれもないし、
普通に音楽をやってる人は作れなかったと思います、
うん、これダサいだろうみたいな、
イエーイサンプリングマシン買っちゃった、うん、出してみよう、うん、あなんかこれかっこよくね、
面白い
っていう、うん、そういうノリだと思う
んですよ。そういうノリですよね、うんうん、勢いがあるんですよ、だから、うん、雑で勢いがあるっていう。
あでもオーケストラヒット流行りましたね、今でもね、
ね、
まあ、あれもブームうんぬんじゃないんですよね、うん、もうアンセムとして残ってるんですよ、音色として、うん、一時期のね、うん、あの頃のシンセとかに、うん、普通にプリセット入ってましたもん
ね。入ってましたね、
そこまで流行るかった、そこまで流行るか
オケヒットの音を鳴らすと、うん、おリアルみたいなね、う
ん、リアルじゃないんですけどね、うん、しょぼい音でジャンってなって大行だから面白いって、そのスラクサですよね、
うんうん、おーってね、うんうん、あの感じがで結構日本のね J-POP でもビーイング系が使ってましたもんね。
やってましたね、
あの大黒摩季とかね、
うん、
あの
ワンズとか、はいはい、
大黒摩季まずいきなりイントロで
デンデンデンデンデンちょっと待ってよって始まりましたね
今聞くと面白いですからね、あれね、
面白いですね。あとね、あの日本のあのオケヒット使いといえば、あの、うん、エブリリトルシング。
あ、そうですか、意外ですね。
デカデカデカデカデカデカデカデカいつかきっと。
ああ、言われてみればそうだ。
自分にって、うん、使いすぎや。オケヒットをそんな速いパッセージで鳴らすなよって。速すぎるよっていうね。
リードとして使うって。
そう。それ
は考えられる。
考えられないですね。あんなポップスも日本だけなんじゃないですかね、オケヒポップス。
いやないっすよね、多分
ザードでもあったし、
まあ、80年代のね、うん、アメリカのポップではちょいちょい使ってましたけど、まあ、メインで使ってるっての聞いたことないな、ね、
パッセージはそんな速くなかったでしょ、
うんうんうん、やっぱフックで使うものですから、
フックで使う
んですよ、うんうん、
そんなデカデカデカデカデカデカデカデカとかさギターじゃないんだからオケヒでそれ弾くなよっていう
それはデステクの感覚ですよ
デステクの感覚でも、うん、エブリートシングだから ABEX デステクの通過した後の、うん、なんかポップスかもしれないですね。
うん、ABEX はね、やっぱ90年代頭おかしかったっ
ね、
うん。
まあでもデステクのね、いまだにね、うん、作り続けますよ、まだ。
うん、まだやるんですか。
まだやる。
デステクの Is Not Dead。
Is Not Dead。
ああもうぜひぜひ続けてほしいですね。
Is Not Dead ですね。
この辺で曲
を
いきましょうか。
はい。
はい、
じゃあ今日の曲はですね、はい、まあ今日はあやさん来ていただけているので、はい、スピキンのね、
はい、
最新のボリューム4から、
はい、
サンビグマスターズあやさんの楽曲をいきたいと思います、はい、では、サンビグマスターズあやで、はい、ウォンハーツ
どうぞ。 はい、デステクノ、
はい、は
い、デステクノ、いやー、いいっすね、デステクノ90年代になりましたね、
いや、これは
巻き戻りましたか、
今曲の間にね、あやさんもボディコンになりましたから、
さっと着替えて、
さっと着替えて写真撮る前にはまた着替え直します
けど、ま、戻りましたね、
この現場に、
現場に、は
い、公開収録に来ていただいた方だけで、一応公開収録なんですよ、これ誰も来てないけど
みんななんで来ないのかね。
いやだって告知するのが遅すぎんだよ、うん、俺昨日の夜中の2時に告知したから
それでは来ないか
1週間くらい前からやんないとダメだね。
ねえ、うん、いや本当にね、
ええ、
でもまさにこれですよね、この
まさにこれ、
うん、まさにこれだと、はい、感激ですよ。
リッチレーサー世代の人は感涙だと思いますけど、
もうドンピシャ
ドンピシャ、
もう、うん、震えましたね、うん、ドンピシャが来た。
意外とね知られてないと思うんですよ、ええ、そのスピードキングにアイアスの楽曲が入ってることを、っていうかスピードキングっていうコンピレーションがあることを知られてない リッチレーサー世代の方、
もったいない、だって
分かんないじゃん、うん、情報入ってくしようがねえから
知らせようがない、頑張ってんだけど、
うんうん、でも今回はあやさんゲストに来ていただいたことによって、
うん、
サンバリングマスターズあやっていうので検索した人が、
うん、
このラジオこれくえにたどり着いて、
うんう
ん、あそんなコンピレーションがあんならぜひ買ってみようとなるかもしれない
わけです。
あやさんの新曲が聴けるならかけろしくが聴けるなら買おうじゃないかと
買おうじゃないかと、う
ん、なんだこのミディっていうのはプロデジーみたいならダメだみたいななんだこの汚い声バブルビーなんだこれ結局あやさんの曲しか聞かれない
そんなことないそんなことないですよ本当にもう続けて聞いてても、
うん、
あのニヤニヤが止まらない
あれ頭おかしいですよね
あのなんかもう本当にもう本当この間 の、あのバブルビーさんに出ていただいたあの、イベントもそうですけど、もうなんかニヤニヤが止まらない、うん、なんかもうくすってしたままここがもうずっとほっぺたがグググってなるっていうもうニヤニヤが止まらないっていう、
も
う
ありがたいです
ね。
当時を知る人がみんなこう、うん、ニヤニヤが止まらなくなるっていうね。
止まらなくなる。
これは本当ね作った方としてはありがたいでしょ。
いやもうそうなってほしいっていう思ってるコンビですからね。
うんうん、むしろ当時の人たちに聞いてほしい、うん。もちろん新しい世代がね、うん、まああこういう音楽もあんだってびっくりしてくれるのも面白いとは思うんですけども、うんうんうん、当時の人に評価されたらこれはもう作り手としては本望ですよ。うん、
あこれだよと。
これだよと。うん、
だ当時の人は、うん、だって音源が世界一般的には出てないわけですから、
もちろん
ずっとアナスタシアと、うん、あのジェームス・ブラウンで
出てた
聴き続けて20年なわけでしょ、うん、昔は踊ったんだよ、デデデデデデデデ
もうね、またこれボロボロのジュリアナ東京の紫色のジュリア
ナ、ね、
もう CD の、 あのケースもかすんじゃってますよ、
ね、20
年も経ってから決まっちゃってますよ、それを永遠聴き続けて
これ懐かしいわとか言いながら、うん、アナスタシアまたかけて、
皆さん新作出てんですよ
新しいのありますよ、
新しいのありますよ、細々と続いてますよ
ボディコン姉ちゃん女子校前って言ってるんだよみたいなギャグをずっと言い続けるんですよ、
言い続けないといけない、
言い続けないといけない、
パ ンチラ姉ちゃん、
パンチラ姉ちゃん、
パンチラ姉ちゃん、
ジャスコの前か、
ジャスコの前、
いろいろありましたね。女子校前もありましたね。
あったっけ？
似てる。
そう、女子校前もありますね。
ジャスコの前もね、有名です。
ジャスコの前。
あれ実際にタモリクラブとか出たんでしたっけ？あれ、
あれ出てました、出てました。
出てた、本当に出たんですね。
出てたんだ。
あれ出てました。
宮川。
おお。
パンチラ姉ちゃん、ジャスコの前。
そう、パンチラ姉ちゃん、ジャスコの前。
ジャスコの前。
あれ流行っ。一時期なんかテクノロジーがもう妙にそれを推してたことがありましたね。
あれだってあの人好きだもんね。
あのあれもデステクの大好きだからね。
デステクの好きですよね。でも一回ね、あやさんと一緒にしましたね、テクノロジーさんのイベントに呼ばれて、デステクのイベントやりたいって言うから、六本木の
なんか、あ、六本木行きました、行きました、
箱でね、
どうでした？
いや、あのもう世代的にはもう皆さんやっぱもう全然下の方なんで、
テクノロジーだってまだ27、8ですからね。
だから多分本当にリアルタイムじゃ絶対知らないような世代の子ばっかり で、うん、であのダンサーで来てた女の子とかも、今日センス振るの初めてなんですみたいな、うん、こと言ってたぐらいの子ばっかりで、うんうん、で、まあ、自分もあの一応と思ってセンス持参しまして、うんうん、であのうちもあのお友達呼んだらたまたま何人か来てくれて、ダンサーの姉ちゃんよりセンスの振り方うまかったよとか言われて、
そりゃ電気が入ってますから。
そりゃそうですよ、
ボディゴンも似合ってますから。ボディゴンではなかったですね。
勘弁してくださいですけど、この間ねちゃんと来てきてくれたさった方がいたんですよね。
いたんですね、びっくりしたね。
やっぱね、デステクのイベントでしたらね、ぜひともボディゴンに来てほしいと思うんですけどね。
来てもベルトのバッコリが光ってるみたいなね。
いいですね。
方が六本木がタクシー乗ってきましたみたいなね。
すごいね。
もうホイチョイプロダクション感がありますよ。
ホイチ
ョイ、ホイチョイ感出てます。
私をスキーに連れてって感が、
波の数だけ抱きしめて、
ビッコビッコスピリッツですね。
彼女が水着に着替えたら、
いや、ね、着替えたのかな。彼女はボディコンに着替えてくれるんでしょうか。
ボディコンに着替えたらね、
デステクのイベントね、これから多分まあちょいちょいあると思いますけども、あやさん会話、バブル会話であると思いますけど、ぜひとも女子はボディコンで、
ぜひぜひ本当に来てほしいですね。
お母さんかおばさんの世代で多分ボディコンをタンスの奥にしまってるでしょう、多分10代の子だったら、引っ張り出してもらってぜひ着てきてほしいと。
明日の荒木師匠は君だと。
荒木師匠って言っても分かんないよね。荒木師匠っていうね、そういうアイコンがいたんですよ。
アイコンいました
ね。
今でもやってますよ。
今でもいらっしゃいますよ。ジュリアナ東京が全盛期の頃にお立ち台で一番派手にやっていた、まあバラエティタレントみたいなことやってますよね。
カリスマ、
カリスマダンサーなのかな。
ダンサーかな、お立ち台ダンサー。
師匠ですね。何の師匠なんだって話。
師匠、師匠でもある。
師匠、師匠だね。荒木師匠捕まったら自称師匠だと。
あれだ、自称師匠ですよね。あれ師匠までが名前ですもんね、あの人。
荒木なんだっけな、忘れちゃったけど。
デーモン閣下と一緒でしょ、だって
自称悪魔って。デーモン閣下捕まったら自称悪魔なんですか。
閣下までつけるんでしょ、だって
デーモン小暮閣下って名前ですから。いや、小暮なんとかでしょ、多分。もし捕まって報道されるんであれば、
どうなのかな、
自称悪魔の小暮なんとかさんが。
自称悪魔
小暮なんとか容疑者
なるんすかね。
わかりませんけど
ね。まあね、まあそのデステクの、
はい、
はい、もうまとめに入ってます
けど、まとめに入ってますけども、
まあそういうちょっとあのデステクのっていうのはただ音楽だけじゃなくて、はい、まあそのボディコンとかね、
シーンですね、
シーンですね、うん、面白いカルチャー、はい、もうちょっとあの今だったらプッてこう吹き出しちゃうようなものも含めて、
違うんだよ、ダサいもんが一番かっこいいんだよ。
ダサいもん、
ハードコアテクノだから特にそう。
さっきのね、あのオーケーヒットにしたって、うん、ダサいって分かってんのになんか使いたくなるっていうあの感じ、う
ん、ね、ちょっと視点を変えて見てみませんか。
視点を
変えて、確かにね、ハウスはか、うん、ハウスとかね、うん、エレクトルとかね、うん、まあ、今スクリレックスとか入ってますよ、うんうん、確かに今おしゃれだよ、かっこいいよ、
かっこいい。
でもね、うん、それをね、いつかね、ああ、あんなこともあったねって言ってね、ちょっとね、うん、バカバカしくなる時が来るんですよ。その時はデステクノ。
でもデステクノはもう20年経ってますから、うん、古くならないですよ、これ以上。
20年ずっと恥ずかしいんですから。
確かに
非常に恥ずかしいまま、うん、もう、もう古くなんないもん。
古くなんないもん、
うん、クラシックですよ、ビートルズと一緒ですよ、う
ん、でみんなしつこいの。ずっとこのシーンにいるの。、
うん、みんなしつこい。
やっぱね、こう悪が強い音楽ですからね、なかなか他の音楽に行けないんですよね、
う
ん
う
ん、
もうね、デステクノ作ってる人はね、いつまで経ってもね、あの、うん、一番音質のいいフーはどっから抜けるかっていう話題を続けますからね、
はいはいはい。
続けますよね、
新しいおけひを探し続けますから
ね。いいおけひどれかとかね、探し続けますよね、うん、定番のあのね、あの音ネタサンプリング CD とかありますよ、
うん、未だに、
ね、未だに使うっていうね、ゼロ G の昔のやつ、
そうゼロ G の昔のや
つね、ゼロ G データファイルね、ゼロ G データファイル1、2、3、
そう1、2、3、あそこですよ、そうあそこですね、
ゼロ G データファイル1、2、3は発禁になってますからね、あれあれはもう無許可でいろんな商業音源を勝手に収録してしまったので、
いやだって、うん、あれ分かる人には元ネタ分かりますもの、うん、あれ、ね、あこれ、うん、あっこから取ってきちゃったなっていう、あります、あります、そりゃもうそりゃ怒られるでしょうっていう、う
ん、当時の多かったですね、当時のサンプリング CD はビッグフィッシュのやつとかでも、うん、なんかもうまんまレコードやってるやつとか、
そんなものありますよね、うん、あ
のいくらコンマ何秒の音だからって分かるよ、ね、聞けばっていう、
ジェームス・ブラウンの声まんま入ってるやつとかね、うん、あります
あります、うん、あります、
だからね、すごいプレミアついてると思いますけど、なんとか探して買ったら、うん、あなたも今日からデステクノマスターになりますよ、
ということで、
はい
はい、これ増えますかなんですけども、はい、じゃあ告知の方に移りたいと思うんですけども、はい、あやさんの方で告知事は何かあれば、
告知ですか、はい、
ディアブロの中のことでもいいですよ、こ, こういう狩り行くからみたいな、
いいですね、
なリリースもの
です、リリースはじゃあ多分、まあ、告知は多分これイベント終わっちゃってると思うんで、は
い、
これ
いつ配信、これ
は、ね、
4月の
7月の頭ぐらいかな、
7月頭ぐらい、
はい、
6月の30日にリニアというイベントに出るんですけど、終わっちゃってます、これはちょっと終わっちゃってますね、
リニア行かれましたか、
聞いたら言った
けど、リニア行かれましたかって聞くのもどうかな、
7月8日
7月8日
8日配信ですね、はい、
あなるほどなるほど、
7月8日、
かじゃああれですね、夏コミのトルバドールブースでまた何かちょっとバカなそのスピードコアっぽいというか、はい、歪み天国の神父とですね、
はい、
またナノスイープというまあ現リッチレーサーとかを作っている、
はい、
バンダイナムコゲームスの有志の方々と、はい、うん、スーパースイープの面々で、
はい、
またちょっとテクノアルバムを、
それも夏コミで手に入りますか、
そうですね、はい、
ブース番号とかありますかね、
ブース番号、あ調べれば分かると思うんですけど、
あじゃあ待ちましょう、
待ちましょう、待ちましょう、
待ちます、
ブースの名前は、
ブースの名前
トルバドール
レコード、
そうですね、トルバドール
レコードですね、何日目ですか、
2日目です、
土曜日ですね、
はい、
うちらと同じだじゃん、
うん、うん、
おそらく同じような感じのところ配置なんじゃないですかね、
固まりますよね、
テクノはね、隅の方に寄せられますって東方に教えられて
東方って2日目ですか、
わどうなんですかね、今回は前回は分けられちゃったみたいだけど、
うん、
うん、ですね、ブースナンバーが書いてね、
あじゃあ皆さんサイトなど行けば分かるようになります、
そうですね、まあ、分かるようになりますね、
ですか、
はい、
トルバドールレコーズ、
はい、
トルバドールレコードで調べた方が、
そうですね、
わかりました、
はい、あやさんのサイトの方でも、
はい、
はい、ツイッターとかでも多分
ツイッターとかでも
ベラベラ言うと思いますね、
はい、皆さんじゃあコミケに行って、
コミケ2日目土曜日です、そのバブルビーも見てもいます、
バブルビーね、いるかな、
いない、
コミケ出さないんですよ今回、
あそうなんだ、
うん、出さないんで、
うん、
遊びに行くかもしれないですからね、う
ん、はい、まあじゃあ遊びに来たらいるかもしれない、
うん、いるかもしれないよということで、
ぜひとも土曜日8月十何日、
はい、何日か、お盆ぐらい
ありました、ですね、
はい、
コノ 26AB です、
コノ 26AB、
ひらがなのコですね、
ひらがなの方のコですね、
はい、
はい、コノ 26AB、
はい、
トルバドールレコーズ、カンタ、トルバドールレコーズ、
はい、いや新聞気になりますね、はい、
ぜひとも
ぜひともゲットしていただければ、
はい、一目をかき分けて、
かき分けて、
はい、自分のような夏コミで、
はい、思います、
はい、
じゃあ我々の方の告知も、
はい、7月何でしたっけこれ、
8日、
7月8日、はい、もう本当1ヶ月後に迫りました
、
毎年やっております、うん、デュオブハードコア、
うん、
ハードコアテクノのお祭りです、
うん、
渋谷アマデラグジという箱でですね、
うん、
フリーで入場フリー、しかも特典 CD もつくというね、
うん、
今回も海外から、ハードコアアーティストがいっぱいやっております、うん、もちろんミディもライブありますので、
はい、
ぜひともその日は予定を開けて、真っ昼間ですから、
うん、
未成年も OK ですので、
うん、
会の T シャツとタオルを持って遊びに来てください、
うん、はい、
はい、バブルビア、
7月の29日、
はい、
高円寺のですね、レードギグという箱で、
はい、
レードギグ2周年ということでですね、
はい、
バブルビーフューチャリング炎上 G でライブをさせていただくことになりました、
はい、
共演はまだまあ、この時点では、まあ、まだフィックスしてないのですけども、はい、今決まっているアーティストさんは小野高さんですね、
小
野高さん、寺田総一さんですね、
はい、
と一緒にやることになります、はい、で他にもいろいろオファー中ということで、
はい、
まあ、こちらも最新情報はブログやツイッターなどですね、はい、見ていただければ載せますので、
はい、4月 29?29
ということ
はあれですね、前日はバブルビー誕生日ですね、
うん、あよく覚えてますね
だって僕の前1日前だもん。7月29日俺の誕生日。
あ、そうか、
うん、
誕生日1日違いなんだ、
うん、で多分ね、うん、君誕生日ね、うん、佐伯健三さんと同じだと思うよ。
あ、そうなの。
佐伯さんのなんかこの間メールアドレス見たら、うんうん、0728になって
た。マジで一緒なんや。
多分そうじゃねえかなと思って。なので、まあ、バブル B のファンというちょっと既得の方がいらっしゃいました
から、はい、
なんかプレゼントとか持ってね、バブル B にこうドラ焼きをぶつけてみたりとか。
ドラ焼きをそ、またそれ戻るドラ焼きだった。すごい戻ったね。一瞬何のことかちょっと考えたけど。
50分くらい戻ったね、
うん、相当戻りましたけど、はい、
まあ、ドラ焼きを差し入れしてあげたら喜ぶんじゃないでしょうか。
36歳になって初めてのライブと。
36か。
36だよ。
じじだな。
じじだよ。もうアラフォーですよ。
まあ、それ翌日俺39なんだけど。
いや、だって遠藤寺さんもそれぐらいですよね。
遠藤寺さんは、そうね、38、あるいは早生まれだから、うん、38ぐらいかな。
はい、まあ、こういうおじさん2人がですね、
はい、
あの面白い音楽をやりますので、
はい、面白い顔で面白い音楽やります。
面白い顔で面白い音楽。
レイドギグも面白い店ですよ。
はい、
やります。面白いプレゼントを持ってきてください。
はい。
雑。
雑です。はい。ということで、
はい、
これ食えますか。
第34回。三四ですね。
三四。
いらっしゃい。
ですけど、我々の曲はどう。
曲いります。
今回結構もう
今回、ね、ましたから、うん、今回ほら豪華ケースですから。
あ、そうそう、大丈夫で言わないと。ね、スピードキングのボリューム4の曲を書きましたけど、
はい、
ボリューム3がですね、実はもう
品切れですか。
品切れなんですよ。
ありゃ
ー。アマゾンでも、うん、グルービーさんでも、うん、秋葉さんでも、もう全部もうないんですよ。うちの家にももうない。
もう市場在庫もない、
ね、ない。あとうちの家には 2,3 枚しかなくて、うん、この前のその M3 でも、うん、ボリューム3ないですかっていう声は結構あったんですけど、うん、
ありゃ
ーないんですよと言ってたら、
うん、
スーパースーパースイープさん、
はい、スイープレコードの通販ではまだもう何枚かあるんですね。
あるんですよ。スイープレコードさんといえば、はい、スーパースイープさんの経営、うん、もうやってらっしゃるその、
うん、
通販専門の。
そうですね、通販、まあ、同人も商業もどちらも
やりますね、はい、そこで、ちょっと置かせていただいてるんですけども、うん、そこに、まあ、4もあるんですけども、はい、実は3があ
ると、うん、3はあります
ということで、
はい、何枚ぐらいですかね、分からない。10枚はある。
10枚あったかないかぐらいで、ちょっと微妙なんですけど、早い者勝ちです。
早い者勝ちで、
そう、これ聞いてる3が欲しい人は、
間違いなくプレミアつきますんで、買って
つけます。
アマゾンに流して
アマゾン流して
プレミア、
マーケットプレイスで
7000円くらい。
あれでもマーケットプレイス8000円つけてる人 いましたけど、
いや、あれ何やってんだ、適当につけられんだもん、
ね、え、あれプレミアも何もないですからね、
うん、そんなところで買うんだったら。俺の CD も結構7000とかで売られてるけどさ、ね、あんなの全然買っちゃダメですよ。
ダメですよ。
探せばあるから。
そんなところで買うんだったら今すぐスイープレコードショップ行って、ボリューム3をポチッと
ポチッとなって、
はい、していただければね、
はい、
いいと思います、
はい
はい、ということで、
はい、これ食えますか第34回はサンプリングマスターズあやさんをお迎えして、はい、お届けいたしました。
では
こんなところですかね。
あとですね、じゃあやさんどうもありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
ではまた次回。